皆さんご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2009年9月4日金曜日、週刊自閉症ニュース第102号、スタートです。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。この番組は、1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を私、龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。長崎新聞8月28日のニュースです。長崎市内中学生 16% に心の病リスク。長崎大調査、早期ケアの必要性。長崎大学医学部精神神経科学教室が、長崎市内の中学校9校生徒約5000人を対象に行った調査で、将来的に心の病の発症をする恐れがある子どもたちが 16.4% に上ったことが明らかになりました。子どもの心の問題についての大規模調査は国内外であまり例がないといいます。発達障害の傾向を探る設問では、グレーゾーンの子どもを含め、注意欠陥多動性障害 ADHD などで見られる周囲の問題を持つ生徒が 10.4%、 アスペルガー症候群などと見られる社会性の問題がうかがえる生徒が 8.1% でした。政府広報オンライン9月の記事です。全国一斉高齢者障害者の人権安心相談強化週間。高齢者や障害者の人権を守るため、法務省の人権擁護機関では、全国の法務局、地方法務局に人権相談所を設置して、面談や電話、インターネットなどで人権問題に関する相談に応じています。しかし、高齢者や障害者に対する虐待などの人権侵害は依然として数多く発生しているのが実情です。そのため、法務省の人権擁護機関では、高齢者や障害者をめぐる人権問題の解決を図る取り組みをさらに強化するため、9月6日日曜日から12日土曜日までの7日間、全国一斉高齢者障害者の人権安心相談強化週間を実施します。期間中は、法務局、地方法務局の本局において平日電話受付時間を延長し、また土曜日、日曜日も電話による相談を受けます。高齢であることや障害のあることなどを理由に、差別や虐待、嫌がらせなどを受けたり見たりして困っている場合は、一人で悩まずご相談ください。法務局の人権や人権擁護委員が相談に応じます。相談は無料、相談の秘密は守られますので、安心してご相談ください。また、法務省の人権擁護機関では、インターネットによる人権相談を24時間365日、いつでも受け付けています。MSN 産経ニュース、8月21日のニュースです。音声出題で実証実験。入試センターが文字認知障害者の受験後押し。大学入試センターでは、文字を認知できない障害を持つ生徒に受験しやすくするため、音声で出題する試験の実証実験に乗り出します。10月に大学入学者選抜共同研究機構を設立し、平成22年度から3年間実験を行い、26年度にも導入する方針です。文字認知障害、別名独自障害と呼ばれ、 程度に個人差がありますが、発達障害者のうち障害を抱えているとされます。障害の例としては、文章中の一部の文字がひっくり返って見えたり、文字そのものが読みにくかったり、文字は読めるが意味が理解できないなど様々あります。ただ口頭での会話に支障はなく、文字を読んでもらえば学習に差し支えない人も多いといいます。毎日新聞9月1日のニュースです。1日パン屋さん、発達障害のある子どもたち、製造や宣伝、接客に挑戦。滋賀県立東。知能発達に遅れがない高機能自閉症やアスペルガー症候群、学習障害 LD などの発達障害がある子どもたちが、1日限定でパン屋さんになるイベントが滋賀県立東市の立東ウイングプラザでこのほどありました。県内の小学5年生から高校3年生の約30人がパンの製造や接客などに挑戦しました。
そよ風龍馬パパの自閉症ニュース、
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは毎週私龍馬の父が様々な話題を自由に取り上げ、皆様にお届けするものです。さて、今週のピックアップは、8月30日の衆議院選挙にて、300議席以上の議席を獲得し、与党になった民主党のマニフェストを確認いたします。今手元に民主党のマニフェストがあります。50項目以上の政党公約の中で、自閉症ニュースに直接関連のある項目を読み上げ確認したいと思います。マニフェストの中の年金医療の項目の26番、こちらが関係ある項目だと思いますので読ませていただきます。26、障害者自立支援法を廃止して障害者福祉制度を抜本的に見直す。政策目的、障害者等が当たり前に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる社会を作る。具体策、障害者自立支援法は廃止し、制度の谷間がなく、サービス利用者の負担を応納負担とする障害者総合福祉法仮称を制定する。我が国の障害者施策を総合的かつ集中的に改革し、国連障害者権利条約の批准に必要な国内法の整備を行うために、内閣に障害者制度改革推進本部を設置する。所要額400億円程度。今回は民主党のマニフェストの関連項目に関して読ませていただきました。選挙を終えたら終わりでなく、この政党公約を与党民主党がどこまで公約として実現するか、我々国民はチェックする必要があると思います。今私が読み上げたマニフェストの内容を覚えておきましょう。以上、今週のピックアップのコーナーでした。さて、そろそろお別れの時間です。次回103号の更新は9月11日金曜日深夜。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。